AI、気になってはいるけれど、何から手をつけていいかわからない。うちの会社にはまだ早いかな、とか、周りもまだ本格的にはやってないし、とか、そんな風に感じていませんか？中小企業の経営者の方や、自治体で働く多くの方が、きっと今同じように感じているんじゃないかと思います。
ええ。その感覚は、非常によくわかります。日々の業務に追われていると、新しい技術の話って、どこか遠い世界のことのように聞こえますし、具体的な一歩をどう踏み出せばいいのか見えにくいですよね。
そうなんです。でも今日私たちが一緒に見ていくこの記事は、そのまだ大丈夫という感覚に静かにでもはっきりと警鐘を鳴らしています。今回のテーマは AI 2026年問題。少しドキッとする言葉ですけど、これは単なる技術の話ではないんです。
まさに。これはあなたの会社や組織がほんの数年後に取り残されてしまうのか、それとも一歩先を行く存在になれるのか、その分かれ道に関わる非常にこう現実的なお話なんですよね。
ええ、この議論を通じて AI 導入への漠然とした不安を具体的な最初の一歩に変えるお手伝いができればと思っています。それでは早速本題に入りましょうか。この AI 2026年問題という言葉は、一般的にはAI の学習データが2026年頃に足りなくなるかもしれないって、技術的な文脈で語られますよね。でも、この記事が本当に伝えたい中小企業とか自治体にとっての問題はそこじゃないと。
その通りです。核心から言うと、本当の問題は格差の決定的な拡大です。この記事で引用されている総務省のデータが、もうその現実を浮き彫りにしています。
ほう。
大企業の AI 導入率が約 30% なのに対して、小規模企業はわずか 5% 前後。調査によっては、この差が5倍からなんと15倍にもなるって指摘されてるんです。
5% と 30% ですか。これは考えさせられる数字ですね。ただ、これって本当に AI だけの問題なんですかね。もともと大企業と中小企業の間には、資金力とか人材の面で体力差はあるじゃないですか。
で、ええ。
AI がその格差を新しく作っているっていうよりは、もともとあった格差を猛烈な勢いで増幅させている、そういう見方が正しいのかもしれませんね。
非常に良いご指摘です。まさに AI は格差の増幅器、アンプリファイヤーとして機能してるんです。だからこそ恐ろしい。
ああ。
これまでなら10年かかって開いていた差が AI の力で 2,3 年で開いてしまう。今何もしなければ、その差が文字通り取り返しのつかないレベルまで一気に広がってしまうかもしれない。それが2026年という年に込められた本当の危機感なんです。
なるほど。雪だるまが坂道を転がり始める、その最初の一押しがもう始まってるっていうことですね。
ええ。しかも課題は国内だけじゃないんです。記事では EU AI 法という新しい規制にも触れられています。
はい。
海外と取引のある企業にとっては、こちらも避けて通れない課題です。格差の拡大と新しいグローバル基準への対応、まさに二重の課題が迫っている状況と言えますね。
これは他人事ではいられませんね。では、その危機感はよくわかりました。一方で、リスクを取って導入したとして、本当にそれに見合うだけの効果はあるのか、そこが一番知りたいところです。
はい。
その点、この記事にはかなり希望の持てるデータが示されていますよね。
はい。ここからが非常に重要な話になります。AI を導入した企業の実に 94% が何らかの効果を実感していると回答してるんです。
94%。
ええ。
それはすごい。ほとんどの企業がやってよかったと感じているわけですね。具体的にはどんな効果が出てるんでしょうか。
わかりやすいところでは業務時間の短縮ですね。月の業務時間が平均で3時間から10時間削減されたというデータがあります。
ほうほう。
さらに、ある製造業では品質管理に画像認識 AI を導入して年間で1200万円ものコスト削減に成功したというかなりインパクトのある事例も挙げられています。
年間1200万円は大きいですね。日々の小さな時短から事業の根幹に関わる大きなコスト削減まで、効果の出方は様々だけど、確かに成果は出ていると。ただこのデータを見ていて、私が個人的になるほどと膝を打ったのは、その次の数字なんです。
と言いますと？
期待以上の成果が出たと答えた企業は 13% にとどまるという点です。
ああ、はいはい。残りの 87% は期待通りだったと。これ一見するとなんだ 大成功は少ないのかって少しがっかりするデータに見えませんか？でも私はむしろ逆だと思ったんです。
面白い見方ですね。ぜひ詳しく聞かせてください。
つまり AI は一発逆転のホームランを打ってくれる魔法の杖じゃないということですよね。
ええ。
でもそれは裏を返せば、ちゃんと狙ってバットを振れば確実にヒットを打ってくれる頼れる道具だということの証明でもある。経営者にとって剥奪みたいなものより着実に成果を積み上げてくれるツールの方がよっぽどありがたいんじゃないでしょうか。
おっしゃる通りです。その解釈はこの記事の核心をついていますね。
過度な期待、つまり AI が全部何とかしてくれるっていう幻想を抱くんじゃなくて、この業務のこの部分を効率化しようっていう明確な目的を持って使えば期待を裏切らない。
うんうん。
その信頼性がこの 87% という数字に表れているんです。これは導入を検討する側にとって非常に安心できる現実的なデータだと思います。
94% が効果を実感していて、そのほとんどが期待通りの成果を得ている。これは本当に背中を押されますね。ただそうなると次に気になるのが、その効果を得るために一体いくらかかるんだと。どうしても AI 導入と聞くとゼロがいくつも並ぶ請求書を想像して身構えてしまうんですが、
そのイメージよくわかります。数千万円規模のシステム開発を思い浮かべますよね。ですがこの記事を読むと、その固定観念は完全に覆わされます。ここが今日一番お伝えしたいことかもしれません。
ほうと言いますと？
AI を導入している中小企業が具体的に何を使っているのか、その内訳を示した調査結果があるんですが、驚かないでくださいね。実に 95.7% がチャット GPT などの生成 AI なんです。
ちょっと待ってください。 95.7% ほとんど全部じゃないですか？
ええ。
つまり特別な AI システムを開発するんじゃなくて、私たちが普段スマホで使うようなあのチャット GPT で日報を要約してもらったり、お客様へのメールの下書きを手伝ってもらったりする、たったそれだけでもう立派な AI 活用企業だということですか？
そういうことになります。この記事で引用されている静岡県の調査がおそらく全国的な実態に近いでしょうね。多くの企業が大掛かりな AI 導入ではなく、身近な AI ツール利用から始めているんです。
いやー、これは目から鱗です。なんだか自分たちにも明日からすぐにできそうな気がしてきました。心理的なハードルが一気にこう地面すれすれまで下がった感じがします。
まさにそこなんです。思い出してほしいんですけど、 AI を導入しない最大の理由って用途がわからないことでしたよね。
ああ、そうでしたね。
でもみんなまずはチャット GPT みたいなツールから始めているんだという事実を知るだけで、あ、じゃああの報告書作成なら使えるかもとか、あの議事録の要約は任せられるなとか、具体的なイメージが急に湧いてきませんか？
湧きます湧きます。この記事では宮崎県都城市が独自のデータと AI を組み合わせて職員向けの支援ツールを作ったっていう先進的な事例も紹介されていますけど、きっとこういう大きな取り組みも最初は誰かがまずはチャット GPT で試してみようかって言い出した、そんな小さな一歩から始まってるんでしょうね。
おそらくそうでしょう。そしてここから読み取れるもう一つの重要な点は、完璧な AI を待つ必要はないということです。
なるほど。
多くの業務課題は実はこうした汎用的な生成 AI で8割方解決できてしまうんです。残りの2割の専門性をカスタム AI で追求するのはそのずっと先のステップ。いきなり F1 マシンを自作しようとせず、まずは高性能な市販車をしっかり乗りこなす感覚ですね。しかもそのためのコストも月約数万円のクラウドサービスから始められると記事にはあります。
月数万円なら決済のハードルもぐっと下がりますね。さて、ここまで聞いて AI 導入への心理的な壁はかなり低くなったと思うんですが、それでもまだ聞こえてくる声があります。そうは言ってもうちには IT に詳しい人材がいないからと。実際この記事のデータでも 54% の企業が人材不足を導入しない理由に挙げています。
これも非常に大きな懸念点ですよね。
正直なところ、私もチャット GPT にちょっと複雑な指示を出すと、時々とんでもない勘違いをした答えが返ってきて、思わず笑っちゃうことがあります。こういう AI の癖みたいなものとうまく付き合える人材がいないという不安も大きいんじゃないでしょうか。
そのお気持ち、
よくわかります。ですが、この記事が最も強調しているのはそこじゃないんです。まず、経営者自身がチャット GPT を触ってみること、これに尽きると。
専門家を雇うのではなく、まずトップが触る？
そうです。新しく誰かを雇ったり、外部から高額なコンサルタントを呼んだりする前に、まず経営トップが AI の可能性と限界を体感する。部下に AI で何か新しいことを考えろと丸投げするんじゃなくて、社長自身が、この前の会議の議事録を要約させたら、30分かかってた作業が3分で終わったぞ。
ああ。
その効果と面白さを自分の言葉で語ること。それが全ての始まりになるんです。トップがその価値を本気で理解すれば、社内推進力は全く違ってきますから。
なるほど。トップダウンでの体感の共有が鍵なんですね。あともう一つ、初心者にとっての壁が、先ほど少し出た EUAI 法のような専門的な話です。
ええ。
こういう言葉を聞くと、一気に、ああ、やっぱり専門家がいないと無理だと思ってしまいがちですが、これは要するにどういうことだと理解すればいいんでしょうか。
はい。これもできるだけ簡単に説明しますね。要は、AI が社会に与えるリスクの大きさに応じて、守るべきルールを決めましょうという EU の法律です。
リスクに応じてですか？
はい。人の評価や採用に使うような AI は高リスクとして厳しく管理しなさいと。一方で、一般的なチャットボットなんかは限定的リスクとして、相手が AI だと分かるように表示しなさいといった具合ですね。
リスクの度合いでルールを変えると。ただ、うちは EU と取引がないから関係ないと思ってしまう企業がほとんどだと思うんですが、それではまずいわけですね。
そこが注意点なんです。この記事で挙げられている例が非常に分かりやすいんですが、例えばあなたが自動車メーカーに小さなネジを納品しているとします。
はい。
その自動車が完成品として EU に輸出される場合、ある日突然、そのメーカーからあなたのネジの製造工程にリスクの高い AI は使われていませんよね。その証明書を出してください。と言われる可能性があるんです。
うわあ、それは気づきにくいですね。
その時になって、EUAI 法って何ですか？では、最悪の場合、取引停止になりかねない。これが間接的な影響の怖さです。
なるほど。
ですから、まずは、うちは本当に関係ないだろうか、と、自社のサプライチェーンを一度確認しておくだけでも価値があります。ただ、この記事にもある通り、中小企業向けの支援措置も用意されているので、過度に恐れる必要はありません。
うんうん。
知らないことがリスクなのであって、知っておけば対策は打てるということです。
なるほど、よくわかりました。さて今日は AI 2026年問題を入り口に、中小企業や自治体の皆さんが今すぐ何をすべきかを具体的に見てきました。
振り返ってみると、重要なのは AI 導入は決して手の届かないものではなく、チャット GPT で日報を要約してみるっていう本当に小さな一歩から始められるということ。そして、その一歩を踏み出した企業の 94% が何らかの効果を実感しているという心強い事実でしたね。
本当にそうですね。この記事の最後には、2026年に向けての具体的なロードマップも示されていました。ステップ1、まず経営者が触ってみる。ステップ2、簡単な社内ルールを作る。ステップ3、補助金を調べてみる。どれも今日から、なんならこの後すぐにでも始められることばかりです。
もし、それでも何から始めればいいか全くわからないとか、補助金の申請書類が難しそうで、見ただけで頭が痛くなると感じたら、専門家の力を借りるのも賢明な選択です。今回の記事の執筆元である、マーキュリープロジェクトオフィスのような企業は、ツールの選定から、めんどくさい補助金の申請まで、伴走してサポートしてくれるそうです。
ああ、一人で抱え込む必要はないということですね。
それは心強いですね。まずは今日、この後すぐにでも、試しにチャット GPT を開いて、何か一つ仕事に関する質問を投げかけてみていかがでしょうか。今日の会議の要点を3つにまとめて、とか、そんな簡単なことでいいんです。その小さな好奇心が、あなたの組織の未来を変える大きな一歩になるかもしれません。
ええ。では最後に、あなたに一つ問いかけをさせてください。もし、あなたの職場に AI という名の、超優秀で素直な新人アシスタントが配属されたとしたら、あなたは明日、そのアシスタントにまずどんな仕事からお願いしてみたいですか？